はい、それでは2週目です。5月15日水曜日、今回は、一応猫と神様とのおしゃべりのままでいいですか。
まあ一旦行きましょう。
じゃあはい、で今回のまあサブテーマ、可能性の世界。
はい、
まあ、この辺からやっとちゃんと話が始まるからお願いします。
はい、まあ先週ね、
うん、
佐藤光郎さんと、
うん、
安江邦夫さんがどんな人か、
うん、
まあ大枠、もう大枠知っていただけたかと思います。
はい、
まあ、佐藤光郎さんは作家っていうのもあるから、まあ、ちょっと言葉選びも面白くて、
うん、
この神様とのおしゃべりでも最後ね、
うん、
普通ドラマとか、
うん、
最後この物語はフィクションです、
はいはいはい、
そこの部分に、
うん、
この物語はこの世ごとフィクションですって書いてある、ね、だからあなたが生きてる人生というもの自体、
はい、
てかこの世界自体がフィクションだから、
うん、
この物語がフィクションとか言うまでもないよね、
うん、
っていう感じで書いてます、
うんうんうんうん、
っていうのが要は物理学者の、安江先生も、
うん、
この世界はフィクションだからって言ってます、
うんうん、
だから結構共通理解として、
うん、
最後真っ黒、
あ、それこれね、
うんうん、まあ、世にも奇妙な物語じゃないけど、
うん、
まあでもなんでそういう結論に至るかっていうのが、うん、現実主義の物理学者の人が突き詰めた結果やっぱそうなっちゃうっていう一個の答えとして、
うん、
量子力学としての答えとして全ての可能性があるっていう答えになりました、
うんうん、
だから可能性っていう言葉の定義っていうのが、
はい、
物理学、量子力学の中でも大事、
うん、
我々が今生きてる現実社会、その一般的な社会においても、
うん、
可能性という言葉が大事っていう認識に僕はなりました、
うんうん、
可能性ってどういう言葉ですか。
うーん、可能性だけって言ったらなんかポジティブですね。
うーん、
なんか、なんかそういうキャッチコピーもあるぐらいですかね。
うんうんうんうん、
ちょっと力強いイメージですか。
うんうんうん、うん、力強い。じゃあ、幼稚園の子、小学生に、
うん、
可能性ってどういうことなのって聞かれたら、マサル兄ちゃんはなんて答えますか。
なぁ、そんな子いる。
いやだって初めてさ、漢字習うやん。
あ、そういうことな。
で、可能性っていう漢字を見て、
うん、
え、何この意味。
オッケーオッケー、幼稚園、小学生、
小3、
小3しよっか、うん、男の子にしよ
っか。男の子にしよ。
可能性って何。君は何んだってなるってことだよって言ってあげたいね。
まあもちろん正解ですよね。っていうのをまあ学者として定義しなきゃいけないよねっていうので、
うん、
まあ大きく壁にぶち当たります、
うん、
それが前回も出てきた二重スリット実験。
はいはい、
普通やったら、まあ、じゃあボーリングの球が分かりやすいんだけど、うん、ボーリングの球をさっきの襖に投げたら、
はいはい、
まあ襖に当たる、
うん、
もしくは左の A を通る、
うん、
で向こうの部屋行く
隙間にね、
隙間か B を通る、
うん、
言ったらこの5パターンしかない、
はいはい、
左の襖に当たるか A 通るか真ん中か B か右か、うん、
はいはい、
っていう5パターンの可能性があるよね、
うんうん、
で実験したらどれか一つに結論付けられるよね、
うんうんうん、
これを、まあ、5個の可能性があるっていう現状やね、
は
い
は
い、
うんうん、
に対してどんどんちっちゃくしていく、
うん、
まあ、野球のボールにしよう、
うん、
で次ビビダにしよう、
うん、
で次原子にしよう、
うん、
で分子にして原子にして、
うん、
さらにその下のもの、
うん、
ちっちゃい、
うん、
光子とか、はい、さっき言ったクォーク、
うんうん、
とかにするとだんだん動きが変わってくる、
うん、
でその動きが変わる理由が A を通ってるかもしれないし、
うん、
B を通ってるかもしれないっていう可能性のまま答えが出ないまま奥に行ってるっていう現象が起きた、
うんうんうん、
それで可能性っていう言葉が曖昧になってきたんよ。
なるほど。
ボーリングの球、野球のボールやったらもう答えが1個になるから、
うん、
結論1に対しての5個の可能性、
うん、
やけど2個の可能性を残したまま向こうに行ったって答えが出てしまってるから、
うんうんうんうん、
可能性のまま答えが出るってどういうことってなってしまったのが、
うん、
二重スリット実験の謎やった、
うんうんうん、
でなんでそうなるか、いやいや、そのどっちか通ってんのか分かるやんってなったら、う A だけにカメラをつけてって、
はいはいはい、
なら A を通らずに B からしか行かなくなったんて、
う
ん、
はいはいはい、
だから B からしか行かないっていう結果になって、
うん、
ほんならいやいや、なんで A 開いてんのに B 通らへんのってなって、
うん、じゃあ次 B にカメラ置こうよ、ね、
B にカメラ置いたら A からしか行かへんから、
う
ん、
no.
えってなってあ、なんか知らんけどもう言ったら結果が全てやん、
うん、
だからそういう量子、目に見えないちっちゃいものっていうのは、うん、カメラがあると通らないんだって答えになって
うんうん、うん、
で、両方にカメラ置いたら、
うん、
何も置いてない時と一緒のことが起きるみたいなことが起きたわけ、
う
ん、で、カメラがあるから通らないんじゃなくて、うん、これ見てる方を通らないんだっていうことになって、
両方に置いたら両方に通った、
同じ条件になったから、両方見てるになったから、両方同じ条件になったから両方通るみたいなことが起きた。
だ、同じ条件じゃなかったらなよな、それを僕らは観測するしかないから
っていうので、観測っていうことが大事なんだっていうふうにもなってきましたと、
うんうんうん、
で、じゃあなんで観測したら変わんのみたいな話になっていくと、うん、っていう時に、その可能性っていう言葉自体がもうよくわかんないよねっていうふうになってきた、
うんうん、
で、物理学者はやっぱり理論通りいかないっていうことが起きない前提から始まってるから、
はい、
今みたいな可能性みたいなことがあってはならないことが起きてるって考えちゃうけど、うん、安田先生は逆で、
うん、
何も分かんないから面白いんじゃんというか、
うん、
言うたら何も決まってないからこそ全てができるんじゃんっていうのを言いたいと、
うんうんうん、
だから結局この量子力学の果てに言いたいこと、
うん、
まあその難しいあでもないこうでもないで、こういう方程式を生み出してきて、うん、こうで僕はこういう方程式を生み出したよ、
うん、
そういうことを言いたいんじゃなくて、うん、最終的に可能性っていうのはあればあるほど人生は面白くなるよってことが言いたい、う
ん、なるほど。
だからさっき言ってた小学生に、
うん、
可能性って何って君は何でもなれるんだよ、うん、が正解、安井先生と言いたいこと一緒なん
よ。おお、よかったよかった。
で、なんでそうなるかっていう実験があって、さっきの二重スリットで言うと、うん、要は千鳥足、
はい、
酔っ払いの千鳥足、
うん、
あれが要はフラフラしてるやん、
うん、
結局漁師の動きもあれに似てるってことが分かったんや
て。酔っ払ってんの
漁師。酔っ払ってんねん漁師で、じゃあ酔っ払いが1軒目店出ました。右行ったら繁華街の明るい店、
うん、
12時回っても空いてそうな店が多いエリア、はいはい、
うんうん、
左は住宅街、
うん、
じゃあ酔っ払いはどっちに行くでしょうっていう、
うん、右やな、
右に行きそうやんね、
はい、
でも酔っ払ってるから左に行って帰るかもしれないよね、うん、この確率に似てると。だから人生で言えばよりチャンスがある方に酔っ払いは行きやすいよね、
うんうんうん、
でも行かないこともあるよね。
あるよね。今日は違うから
今日は違うかもってなるよね、
うん、
めっちゃ可愛い子が多い大学に行った方が、
うん、
めっちゃ可愛い彼女ができる可能性は高いよ、
うんうん、
だから行くんだけど全然なんかもう可愛い子、女の子がめっちゃ少ない、
ゴリゴリの男子校ぐらい
みたいなところに行ったはずのやつがめっちゃ可愛い彼女を捕まえてる、うん、みたいなことも起きるよね、
うんうん、
ぐらい人生ってよくわからない、
うん、
っていうような例えを物理学に持ってきてくれた人
なの。おー、なるほど。
そうで、まあ言いたいことはとりあえず可能性を狭めるなと、
うん、
でさっきやってた二重実験でもスリットの二重実験でも、はい、A っていう襖を閉めちゃった、だから通路 B しかなかったら、
うんうんうんうん、
B の通路しかない、要は1個の穴しかない通り方をする結果になった
よね。
でも A を開けたら、
うん、
A と B が両方ある酔っ払いみたいな、
うん、
こうどっち通るかよくわからんってことが起きると、
うんうんうん、
っていうことは可能性があると動き方が変わるんだと、
うんうん、
結果も変わるんだ、
うん、
だから可能性を増やせれば増やせるほど、
うん、
結果もたくさんの可能性が増える、
うんうん、
だから人生においても一緒で、
うん、
だから自分がもしじゃあ高3、
はい、
A 大学に行くか B 大学に行くかって迷ってたら、
うん、
その2個でしか揺れ幅がないと、
うん、
ってことは人生の幅もそんだけしかない、
はいはい、
でも例えばじゃあ専門学校もありかな、
うん、
いや留学もありかな、
うん、
いや大学なんて行かんでよくね、
うん、
とか、
うん、
もう一回高校行く、
うん、
みたいな選択肢があればあるほど、
うん、
振り幅がめっちゃ広がるから、
そうね、
より予想外のことも起きる、
うん、
まあ、これをちょっと3週目に言おうかと思うんやけど、
うん、はいはい、
っていう風にすると 人生が面白くなっていくし、
うん、
逆に今まで僕もいろんな人に会ってきたけど、
うん、
そういう、うわこの人面白いなっていう人たちはみんな、
うん、
その蓋をしなかった人たちだよね。
なるほど。
だから皆さんが何かしたいなって思うことって多分あると思うんですよね、うん、でもそれを現実的な方法でみんな襖を閉めていっちゃってるんです、
うんうんうん、
ぜひガバガバ蓋を襖を開けていってくださいっていうのが最終言いたいこと、ね、物理学の中で、
はいはいはいはい、なるほどね。
それを現実のもうほんまに理論、
うん、
法則計算ばっか突き詰めてきた人が言う答えやったんよ。
一応解読したんですね、ベストも
最後だけね。そこだけあの物理用出てけへんから言いたいことが分かった。
まあでもあるよね、僕そっちのシュレーディンガーの猫の方読んでないけど、
うん、
まあ神様とのおしゃべりの最後も、
うん、
そういう話だもんね。
そうね、そうね。でその具体的にじゃあどういうことを心得ていったらいいんですかっていうのが結構神様とのおしゃべりには書いてて、
うん、
まあやっぱり人と会うから、あの人と会った時にこう思った、それをこういうふうに返したらいいんじゃないとか、
うん、
こういう言葉で思うようにしなさいとか、うん、まあ、結局これも感謝で終わってるんだよね、はいはいはい、神様とのおしゃべり、
うんうんうん、ちょっと話戻るっすけど、
うん、
その襖123と A 通路 B 通路の話
じゃないですか、うんうんうん、
それがボーリングの球やったらまあ見えてる、
はい、
それが量子とかになってくると分からへんから観測してない方を通るようになった、
うんうんうんうん、
これがさ、僕ら人間が見てるめちゃくちゃちっちゃい世界、見えない世界の話じゃないですか、
うん、
量子との話、
うん、
じゃあもっと言って逆に僕たちが量子のサイズで捉える宇宙からの我々の動きっていうものは同じようになってんのかな、うん、
さっきの千鳥足と一緒、
うんうん、
でこの本の一番最初の例えで出てきたのが面白いんやけど、うん、京都駅に、
う
んこの実験みたいな通路があんねんて。
へ
え。まあ普通の新幹線降りて、
うん、
出た改札出たか、在来線の方に行く通路かどっちかに、
うん、
真ん中が道閉まってて、
うん、
まあだからさっきの襖 A 真ん中襖 B、
うんうんうん、
みたいなところがあんねんけど、それを上からちょうど2階から眺めるらしいね、上から。
それはそういう実験のために作られて
た。いや分からへん、
うん、
ただデザインでそうなってる可能性が高いんやけど、うん、たまたま安江先生はそれを見た時に、うん、お一緒やって思ったんやって、でここに歩く人らはどうなってんねやろうと思って見たら、
うん、
この二重スリット実験のわけわからん動きしてる、
うん、
ずっと一緒の動きを人間がしてるってなってめちゃめちゃおもろいやんってなって、安江先生は京都行くたんびにそこにぼーっとそれを
見つめたいな、その場所、うん、
ちょっと写真があるから。
あるんすね。
ちょっと探しますね。
二重スリット実験、京都駅。
いや、そんなこと言ってんの安江先生しかおらんから多分ないと思うけど、ネットでは。あったあったあった、
うん、
在来線
いや、まあいいや、
在来線改札口、
はい、
二重スリット出てけへんかな。京都駅、
もう一回言って。
京都駅、
うん、
在来線改札口。
京都駅構内図が出てきた。
こんなんなってるとこないかな。
あ、
回転ドアみたいな形してるやつの、
はいはいはいはい、
回転ドアがないバージョンみたいな。
うんうん。
だからほんまにただ通路があって、壁 A 通路、
うん、
円柱、
うんうん、
B 通路壁、はいはい、みたいな感じやから、
うん、ちょっと詳しくは出てないけど、でもこれ京都駅の北側じゃないかな、
タワーの方、
そうそんな気がする
かな。
へえ、
そう、通路が一つだけだったら人間は迷わずその通路一直線行くね。
うん、
まあ、要は高校行って大学行って社会人になるっていう通路一個しかなかったらみんなそうすんねん、
は
い
は
い
は
い
は
い、けど2個になった瞬間にみんな一瞬躊躇すんねんって、
うん、
どっち通ろうと思うね
ん
って、
うんうんうん、
で右行きかけて左の方が人少ないわってなったら右行ったのに左行くやんとか、なんか可愛い子おるってなったら左行こうとしたのに右行ってみようってなったり、これが言うたらさっき言ってた振り幅、揺れ。
ちょっとこの話していいですか。
お願いします。俺も助けようって僕も困ってるんですよ今回どう伝えるか。
いやもう大いや中学校の時に、
はい、
まあ、サッカー部で、2年生の時の3年生の試合に、
うん、
まあ、あのミートラジオでも散々話した
あピオンゴール
オンゴールで負けたやつ、うん、その時にもう言うたら狙って蹴られてないわけよ、
うんうんうん、
とりあえず左利き足じゃない方で振り切った下手くそなボールが軸足に当たってゴールキーパー逆飛んでコロコロ入るみたいな、
うんうんうんうん、
でもその時にもうなんかもう全部の選択が結果を変えてしまうんじゃないかって思った
ん
や、
うんうんうんうん、
あの時に僕が
早く行って
れば足は出してなかったらとか、うんうん、あの1個前で体寄せてらしたらとか、
うんうんうん、
もう全部の可能性が1個の結果しか残らなか
った、ね、結果はゴールにボールが入ったという結果が1個に対して
それを変えれる方法ってあったのかなって、
うんうんうん、
めっちゃ悩んだんですよ。
タラレバーを考え出したら無限にあるんじゃないかと。
ほんでそこで僕が陥ったもうトラップが今通学の道あるじゃないですか、
うん、
そこの例えばもう全部に思っちゃったんやけど、なんや横断歩道、
うん、
白だけ踏むか黒だけ踏むかとかで前言った道路車通ってるから、
うん、
脇歩くじゃないですか、
うんうん、
で電柱とかじゃないですか、
うん、
これ左から行くか右から行くかで結果変わるんちゃうかとかで一瞬立ち尽くしたことがあるんです。
可能性の迷路に迷い込んだ。
そう、どっち行くべきなんやろ、うん、行くと見せかけて逆に行くとか
神様はそれを見てるんじゃないかとか
マジで通路が2つ以上あったらマジで二重スリット実験の罠にかかって
かかるよね。
もう結構それ中学校ずっとやったもんね、
うんうんうん、
もう困ってたんですよ。もう扉とかも、うちの扉こう下にしても上にしても開くタイプや
った。あ
どっちで開けるべきなんかなとかもう全部にいやこれで結果が変わってしまうみたいな、
うんうんうんうん、
そういう時期があってまだちょっと名残があるんですよ。
なるほど。今の話にちょっとピンときた右行くか左行くか理論
でもう今は染みついてるんですけど、
うん、
これマジで意味が分かんないんですけど、
うん、
こういう今テーブルね長方形のやつあるじゃないですか、
うん、
あもっと分かりやすく言ったらこれが今もうリスナーさん何も分かんないですけど、
まあ、A4 サイズの
これテーブルとしましょう、
うんうんうん、
でここに僕が歩くと、
うん、
歩きますの時にもうこの対角線踏めないんですよ。
今
も
お
ここ踏んだらあかん気がするんですよ。
真ん中
いやこの対角線ここに線が見えちゃうんですよ。
うん、
だこことこことここは踏めるんですけど。
なるほど。
ここに足かけれなくなったり
和室の畳の縁を踏んではいけないって染みついてる人が あ,、
うん、
あれみたいなの見たら、うん、絶対踏んであかんって
なんか思ったりする、うん、なんかその横断歩道もこれの長いやつじゃないですか、
うん、
のここは踏めないんですよ。
あ僕部屋入るとき敷居踏まないようにしてるわ、
うんうん、
近い。
いや違うもっと呪縛的なやつ
しかも誰が決めてもわけでもなくマサルの中だけである。
なんかあるんです今でもあるもんね。
なるほど、
うん、だからチャリンコとか乗ってる時は逆にこの橋から出ていくみたいなのがあるのよ
なるほどなるほど。
その道にもタイルあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あんなもうやっぱ全部なんか無意識に急れたりとかしたら思わないんですけど、
うん、
なんかこうゆっくり行って下見たらもう全部それが格子状に見えちゃう。
うん、
地獄です。
事故るんちゃうマサルが千鳥足みたいになってる。酔っ払ってなん酔っ払ってないよねみたいな。
いやでもほんまふとした時に僕が横断歩道渡る時見てもらったら多分やってます。あ
見るわ。
で多分白しか踏んでないです。
うん、
踏まないようになってて、でふまあその対角線上踏んでることもあるんですけど、
うん、
うわ踏んでるってなるんですよ。
なるほど。
なんなんこれ。
テンション下がってる。
うわってな
る。なるほど。
で次の一歩は踏まようにしようとかもうちょっとこれ会った時に聞いてほしい僕の気持ちを。リスナーさんどういうことかっていうのを実演してあげる。
でそれで可能性を狭めてるっていう感触はあるん？
いやそんなことは全く思ってない、
うんうんうん、
感じではないけどなんか呪われてる。
呪われてるね、うん、
なんか見えてしまうんよな、うん、そういう風に。
だからどっか人間ってこう迷ったらあかんと思っちゃうよ。
うん。
でも物理の原理が迷ってんねんから、
うん、
迷ったらええやんっていう感じではあるかな。
うん。だから中学校の時のその電信柱どっちか通るかってマジで家帰る時間が長なるんです
よ。長なるよな。
まあ別にそんな何時間も遅くなってないけど、うん、
まあ5分10分
うん。でそのまあ次の電線が見えてきたりとかしたら、まあ、
考え出すわけや。
そう近づいてくるやん。あれどっちから行った方がいいんかな。
うん。
でそこに言ったらイレギュラーな子供が来るとか。
え、もうそんなんさ、ロングトレールの時はどうしてたの？
あれ一本しかないから大丈夫な
んや。え、でも たまにさ、その林道とか行ったら木があって右から行くか左から行くかあるやん。
ああ、そこはもうその
安全な方、
あの電信柱の呪縛が解かれた。
なるほど、
うん、
木の呪縛はないん
だ。木の呪縛ない。まあそれはやっぱ道でどっちが歩きやすいかとかは、
うんうんうん、
まあ、
合理的に
一緒に山行ってもあるじゃない
ですか、うんうん、
6個行ってても、
うん、
結局
危なくない方
こう回ってるだけみたいな、
うん、
まあ、なんとなく左側な感じするやん、
うん、
日本やったら、
うんうん、
左側通路、
うんうん、
向こうも降りてきはるしみたいな、うん、そんな感じやけど、ほんま孔子の呪いは孔子の魔女にやられてる
人生かけて解かなあかんかもね。
うん、お魔法少女マドカマギカの世界よね。
世界やね、
鳥籠の魔女みたいな感じの、うん、
なるほどね、可能性ね。
うん、何の話したい
あのね、もう一個その八瀬先生が、
うん、
その物理学的に打ち立てたその八瀬方程式で、
うん、
要はこういう20スリットのどっち通ってるかとかもやねんけど、うん、もう一個素領域、
は
あ、さっきまでは素粒子の話だった、
うん、
粒にみんなフォーカスしてるから、うんうん、その物体を細かく見ていったらどうなるかをみんな注目してるんだけど、先週も言った湯川先生、
うん、
日本で物理学で初めて、ノーベル賞を取った一人だけなんかな、物理学で取った人は、
うん、
がみんな物ばっか見てるけど、
うん、
空間を見た方がいいんじゃないかって言い出して、
う
ん、だから一般的な人からしたら、いや空気を調べて何になんのみたいな、うんうん、だからその元素記号で空気中には二酸化炭素何割、酸素何割とかいう成分の研究はあったとしても、うんうんうん、そのせいで、空気のせいで実験結果が変わってるとは誰も思ってなかった、
うんうんうん、
けど湯川先生はさっき言ってた右か左か問題は、その空気の状況とかによって違うんじゃないかって言ってんけど、
うん、
もう結構年いってたから、
うん、
でしかも周りが、いや先生何言ってんすかってなっちゃってんて。
あ、でもありそうやね、
うん、
うん、
これをこの八瀬方程式使ったら答えに近いんやって、
う
ん、でその論文ができた時に湯川先生に送ったら、うん、八瀬ついにここまで来たかって言って半年後に亡くなっちゃったらしくて、
そうなんや、
実際会えずに亡くなっちゃったらしいんやけど、
うん、
その理論を簡単に唱えると、ビールの泡らしい
どうぞ
まあ皆さんビールの泡、
はいはい、想
像してください、
はい、
あわわわわわってなって、うんうん、まあ、7、3の3の部分、
うんうん、
あれが空気なんですと、
うん、
でさっき言ってた物体、
うん、
まあ、ボーリングだったり、
うん、
野球ボールだったりで、ちっちゃくなっていくと量子になる、
うん、
量子があの泡の中を移動してるんだと。
量子があの泡の中、どの泡？ビールの泡？
ビールの泡、
うん、
そしたら一直線には進まないの分かりますと、
うん、
泡ってなんかこう丸が変な形にポコポコくっついてるやん、
うんうん、
だから一直線に進もうと思っても、
うん、
ちょっと右行って、
うん、
ちょっと左行って、うんうん、ちょっと左行ってまた右行ってみたいな動き方するよね、
うんうん、
あれなんですって言い出した
。なるほどね。
そう、
うんうん、
ただビー玉を、まあラムネとかもそうやん、炭酸の中とかでも、うん、を泡の中に落としたら、
うん、
もう無視して一直線にズドンっていくよね、
うんうんうん、
だからボーリングの球とかは泡の中を通らずに泡をぶち壊していくから、
はいはい、
僕らにはまっすぐ行ってるように見えると、
うんうんうん、
でもそれを泡の中に入るサイズにちっちゃくしていけば、
うん、
泡間移動をするから我々には見えてない泡に沿って動いてるだけだよねっていう風に言い出して、
なるほど
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 ってなったから、世の中は泡でできているっていう理論です
もうすっげえ泡ばっかりでね、
すっげえ泡ばっかり、
あ、まあ見えてないから泡と例えてるけどありえるよね。
そう、うん、で空気がいいとかよく言ったり、
うん、
このままスピリチュアルやったらこう、うわここはもう空気が違いますねみたいな、
はいはい、
あれは
そういう言い方するやつあんま好きじゃないけど
そう、だ安田先生もあんまそういう言い方好きじゃないんだけど、多分そういう人らが思ってるのは、うん、泡の質がいいんだねと、
うん、
もう言うたらビールマイスターが
めちゃ
くちゃきめ細やかな泡を入れてくれてる
うん、うん、
で、まあその中華料理屋の汚い洗ってんのかあれっていう生ビールと、はいはいはい、それは泡の質が違うから美味しい美味しくないが変わりますよね。だから皆さん家片付けてくださいと、
うん、
家片付ければ泡が綺麗になります、
うんうん、
みたいな理論、
うんうんうん、
でもう一個打ち立てた、泡理論と、もうお前答えなんちゃうこれっていうのが、
うんうん、
あ、そう、人間の本質とは、魂とはを、八瀬先生見つけてくれました。 まあ、シン・キングダムね、僕ら好きで、うん、いつもこの話したら出てくる、
はいはい、
王様、大王様は名前ないとき、
衛星、
衛星は人間の本質は光だという、
はいはい、
シンは火、炎だという、
うんうん、
安田先生、なんて言ったでしょう、並びにあります、
おー、え、火、光、水、
水って言ったんですよ、
はあ、人間の本質は水だと、
そう、なぜかっていうのが分かった事件が、お父さんが死んだ時らしくて、うん、まあ寿命を全うして、まあ80歳ぐらい、まあ最後病院で、
うん、
でもその時も体弱ってたから、あの尿管みたいなのをつないでたんやって、
うんうん、
だからもうおしっこがこう、
うん、
垂れ流されるというか、うんうん、だから基本的にもう何やろ、常におもらししてる感じだから、はい、膀胱にたまらなくなっちゃったって、
うん、
でまあそのまま亡くなりました、うん、こうお医者さんがこう脈取って亡くなりましたってなったら、まあそっかってなりながら、どっかやっぱ物理学者やったやろ
う
ね、
うん、
悲しさより観察してしまった
り、うん、
そしたらまあ五輪中って言った瞬間から何秒か何十秒か後にジョボジョボジョボジョボジョボって出てきたらしい、
うん、
で生きてる間は出てこなかったん、でしかも僕に溜まってないはずやから、
そうね、
そうで色もおしっこっぽい色が出ててんけど、うん、その後に出たやつは透明やってんて、あれ
魂抜けた
な、そう、うん、魂が抜けた瞬間にこの水が出てきたってなって、うん、人間の本質は水じゃないかっていう風に考え出したらしいね、
なるほど、
その時はでもまだとっかかり、
うん、
でそっから今、研究をしてた子らの、あ、まあ、部下というか、
うん、
教えてる子らの研究に一人、人間の体のサイクルって3ヶ月で原子が全部変わるっていう説あるやん、
うん、
まあ、食べたものが排泄されて、
うん、
皮膚もポロッと取れて、うん、髪の毛も伸びて、うん、だからあなたという存在は3ヶ月経てば、うん、ほんま変わってるんですよみたいなこと言うけど、うん、
はいはい、
じゃあ変わらない私はどこにあるのっていうテーマを追いかけてる子に、うん、そういえばこの水かもしらんなっていう話をしたら、
うん、
え、じゃあそれ今体の中どこにあるんですかね、うん、って考えてった結果、全ての原子っていうのは、
うん、
繋がってないと離れちゃうやん、
うん、
まあ今、
はいはい、
俺とマサルはもちろん離れてる、
うん、
まあパソコンも言うたら離れてる、
うん、
けど繋ぐには何か接合部分っていうのが必要だよねと、うんうんうん、まあ机とかやったら、まあ、じゃあビスでガツって止めたら、うん、木と木がネジで繋がってる、
はいはいはい
はい、みたいに体の中もなってるはずやと、
うん、
この部分について人間で体研究してる人いなかったらしい、これ何やろって調べた結果、
うん、
水やってんて、
だからマジの水やった、
マジの水や
った、 H2O やった、
H2O やった、でもめっちゃ薄いねんて、
うん、
だからほぼ繋がってるように見えない、
うんうんうんうん、
けど物と物がおる間の粘着テープみたいな水やってんて、
うんうんうん、
これがどこにあるかっていうと全身におるねんて、
はいはいはいはい、全部を繋いでるんやね、
そう、あれが出たんじゃないかと思い始めた、
ああそんな気がしてきた、
そう、
うん、
でその水を調べていこうっていうふうになると、あの水が名前つけはったんやけど、うん、超忘れちゃった、なんとか水、
うん、
がその人そのものだってことが分かって、水に記憶が宿るっていうのがもう結構研究出てんねんって、それが人間一人一人違うから人が違うと、
うん、
だから全員持ってる水が違うから違うっていうふうに発明、
うん、なるほど、その繋いでるものたちはもういわゆる原子のが、うん、
水元素、
そうやな、うん、なんかあれやな、鋼の錬金術師、この前見てたけど、うん、言ったらその人体精霊をしたい、お母さんをもう一回復活させるっつって、うんうんうんうん、人間に必要な、まあ、材料を全部そこに合わせて冷静したけど、
うんうん
うん、変なのが出てきちゃった、
うんうんうん、
その水が足りなかった、
水が足りなかった
一応水も入れてたけど、その魂の方の水が、
そう、そこに人間の記憶がないから、
うんうんうん、
ならないんやろ
う
ね、
うん、で彼は血を入れたよね、DNA として、
うん、
それが血じゃなかった
ん
やね、
血じゃなかったんだな、その水を入れたらいけたんやな、
いけたんかもな、
でもその水は死なないと出てこないから、
確かに、
だから無理なんかもね、
うん、へえ、でもなんかあれやね、衛星の光は結構なんていうかな、ものではない、
うん、
こう精神的な部分で、真の炎っていうのもそうや、
まあ、重い、
うん、
考え方、
水ってマジっぽいね。
物理体内におるもん ね、体内に火はいないし、体内が光ってるとも思えないもんね、うん、真っ暗にして人間が光らないから。
光るでしょたまに。
おお来た
何やったっけ。じゃなんかねこの前オッペンハンを見に行った時に、あの映画のなんかなんていうか CM あるやん、初めに幕開の時間の、
うんうんうん、
次回こんなやりますみたいな。その時なんかアイドルのなんかアニメの映画が今後なんか何月何日上映みたいな、
うんうん、
で なんでアイドルになりたい、そんな頑張ってなりたいのみたいなことをこうナレーションでこうあんのに、
うん、
たまに人間って光るんだよって言ってそれではそうなんやと思って。
まさにそれが可能性を僕らが狭めてる理由かもね、
うん、
言うたら固定概念でその選択肢がないってなってるやん、
うん、
人間が光るなんてないっていう A の襖を閉めちゃってるから、
うんうん、でも ここで絶対話せない話なんですけど、僕は光ってる人間を見てる瞬間があったんですよ。
なんでここで話せないんですか。なんでその可能性を閉じたのここでしか喋られないかもしれない
。いやあのまあ、
うん、まあ、もろもろの事情を考えると、
オーストラリアのヒッピーの村で起こった出来事なんですけど、
うん、
その時にもう夜道を歩いてたら光ってるってなって、
うん、
まあ、あの全く真っ暗なとこやったから、
うん、
まあ、抱きついてここにいたんだっつって、で向こうもここにいたんやなってなのをたどりながら僕は自分のキャンプ地に帰り、
うんうんうん、
でまたあるものを取りに帰ったんですけど、
うん、
ある場所にね。ちょっともう、うん、あのこれはペグで話します。
あ、全
部の話、
ありがとうございます。
なんだ昨日も話してたし、この話。
あ、そう、
うん、でそれで帰りトイレとか行ってトイレの横のやつも光ってて、
お
で、まあ、お互い量を足してんだけど、おお、お前も光ってるやんけって言って抱き合うっていう。
もう人間の本質は光だと確信した時
や
ね。
いや、なんかまあ多分何か違うものを見てたような。
転生してます。大丈夫ですか。
して、いや、この世ごとフィクションなんで。
この世ごとフィクションなんでね。そんな
タイトル、この世ごとフィクションでいいんじゃない。
この世ごとフィクションでいきましょうか、うん、まあそんな自然のね、
はい、
お遊びも楽しみながら、
はい、うん、
可能性は無限にあるってことでいいですね。
そうね、そうしよう。
そうね、数学好きな人が、
うん、
テーマとして面白いがってるのが、
うん、
無限の説明なんよ。
うん、
もうこの話聞いた時俺も頭パンクして嫌になってんけど、だから可能性って無限にあるよねってさっき言ったのを数学的に言うと、うん、もっとほんまに無限に可能性あるなと思えるようになる。
うん、無限って説明してしまうとまた無限を狭めてる可能性もあるもんね。
そう、
可能性みたいな無限を狭めてる可能性があるもんね。
そう、
また新しい可能性ができた、
可能性ができてんねん。
ちょっと次行こう、
次行きましょう。
ちょ、2時間目も大変やったな。
可能性の話でした。
はい、はい、では次回、来週5月22日水曜日です。予想外の現実というテーマでお話いただきますので、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。